皆さんこんにちは。府中ラジオ東の仲間たち始まります。今日はですね、第40回目ということで、私、ニュースペーパー長代と、ブレッド荻原で進めます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。この番組は府中に住み仕事をする私たちが府中で活躍する人たちを紹介することで、府中の街がより活気のある街になったらいいなと思いお送りしています。今日はですね、西武線の多摩駅の、東口になるのかな、にあります京風たこ焼きもみじの店長さん、野田さんに来ていただいてます。野田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
野田さん、簡単に自己紹介とお店の紹介お願いします。
はい、野田哲也と申します。生年月日は昭和39年7月なんですけどもね、
はいはい、
もう57歳ですよ。で、多摩駅、西武線の多摩駅のロータリー付近で、たこ焼き屋を、営んでおります。はい、よろしくお願いします。家族はね、うちの妻と中学1年生になる女の子の3人の家族です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
野田さん、早速なんですけども、はい、こちらのお店、はい、最初は、別の場所で始められたんですよね。
そうですね、もみじが丘ですね。
これって何年前に始められたんですか？
14年前。
はい。で、今の場所は何年前から？
4年前ですかね。
そのたこ焼き屋さんを、まあ、始めたきっかけっていうのを教えていただけたらと思うんですけど。
はあ、きっかけですね。まあ、若い頃から商売とかに興味がずっと持ってまして、
はい。
で、まあ、最初就職するにあたって、まあ、東芝に就職はしたんですけども、
はい、
そこで10年ぐらいいたのかな。やっぱりサラリーマンっていうのはなんか嫌で落ち着かなくて、上司を見てもなんか魅力的に思わなくて、なんかやっぱやりたい、自分で商売やりたいということでね。で、東京に出てきたんですね。
なるほど。
で、出てきた時には自分で車と、トラックを持ち込みで、問屋さんに入ったんですね。
はい。
自営業という形で食材を運ぶ問屋さんなんですが、高校とか大学の食堂の中配達したりとか、一般のお店関係を配達してました。そこでとたこ焼き屋さんですね、たこ坊という、世田谷にたこ坊っていうお店があるんですね、
はいはいはい、
宮の坂の駅前でやってる方が師匠なんですが、
はい、
その方に教わってたこ焼きの修行をして開業したと。
おお、じゃあ前のお仕事をやられてたその納品先ってことですか？
そうそうそう。
へえ、それを知り合いで、どれくらい修行されたんですか？
3ヶ月ぐらいですかね。まあ非常に短いんですけどね。まあその仕事やりながら土日が休みだったもんで、
はい、
土日を利用して修行してましたね。
前のその運送業もしながら？
しながら、はいはい。
その運送業の休みの土日を利用して修行ですか？
そう、使わせてやってました。
休む時間なく？
ないです。
すごいな。
まあ自分の夢だったんでね。
なるほどね。念願の、まあ本当ご自身の商売。
そう。
その頃って、もうご結婚されてお子さんもいらっしゃったんですか？
そう、子供が生まれたばかりでしたね。
生まれたばかり？
はい。
わあ、すごいな。奥さんはまあじゃあ子育てに専念
する？そう、自宅で。
お子さんが生まれて、で、商売もされて。最初、そのオープン当初って、どうだったんですか？
忙しかったですよ、やっぱり。 なんだろうな、本当にもう店開ける前からもうお客さん並んでましたからね。
おー、すごいですね。
うん。
じゃあすごい、最初からお客さんはある程度入ってたんですか？
入ってましたね。かなり入ってましたね。
すごいですね。
そうですね。前が人見街道だったんで、まあ、車の通り、道は狭いんだけども、車の通りは結構あったんで、
まあ最初ね、そのオープン当初って逆になかなかお客さんが入らないとかっていう、まあそういった面もあると思うんですけど、まあ入ったっていうことで、まあでも逆にそれ以外に何かそうオープン当初こう苦労っていうのはあります？
オープン当初、そうですね、まあ、仕込みが結構あったんで、切り物が結構あったんですね。で、白髪ネギのメニューがあったんですけども、それがやっぱすごく出るんで、白髪ネギってまた手間がすごいかかるんですよ。時間かかるし。あれを大量に毎日1ケース切ってましたもんね、うちの奥さんが。あれはもう本当に苦労かけましたよ。もう寝る時間を惜しんでやってもらってたから。
まだじゃあ本当お子さんが1歳に満たないのに、
そう、もう背中におんぶしたまま、
す
ほ
ご
んとい
な。
寝る時間ないぐらいやってましたね。私より妻の方が大変でしたね、あ
い
の頃は。
やー、すごいですね。じゃあもう本当ご夫婦で切り盛りされながらやってきて。で、今の場所に、まあ、移転する、まあ、きっかけというか、それは、
そっちがあそこ空いてたんですね、砂利道の駐車場になってて、不動産屋さんの。で、ここに市役所の方からも、紹介があったんですよ、ここどうですか、あそこどうですかみたいな。それで、今の場所どう、空き地だけどどうでしょうかみたいなことがあったんで。
で、実はその移転をきっかけに辞めたんですけど、実は野田さん、うちの新聞販売店でね、配達もされてたんですよね。5年ぐらい。
そうですね。
すごいんすよ。だってね、ご夫婦でやられながら、で、まあ朝刊深夜に、まあ5年間ぐらい野田さんも配達しながら。で、あの時もやっぱり奥さんの、やっぱ、助けがあってというか、野田さんが休んでる
もち
間
ろん。
は、ね、奥様がやってたっていうことで。まあ、ただね、その移転をきっかけに、まあ、うちは辞められて、今は、旭町の方でやられてるんですけど、メニューが結構ありますよね。6種類？
そうです
今。
ね。
一番売れてるのってどれなんですか？
まあ、これ時期によってね、変わるんですね、売れるものが。
はい。
今ですと、寒い時期ですと、やっぱりネギダコ、上に緑色の和釘というネギが乗ったネギダコ、で、最近新しく出ただし醤油っていうのはナンバーワンですね。
だし醤油ね。
あっさりしてね、すごい評判いいですね。
そうですね。
で、これからまた暑くなってくると塩系になってきますね。塩ネギとか、上に白髪ネギが乗った塩ネギとか、塩だれネギですね。もう塩系が夏場はまた人気になってきます。
いや、今、名前出てこなかったんですけど、カレーたこ焼き？
カレーはもうね、あって、やった当初から、たこ焼き屋さんで、他のたこ焼き屋さんで、カレーのたこ焼きってないんだよね。
すごいですよね。あれ、僕大好きですよ。
ね、カレーに、あれ隠れて、すごい人気ですよ。
たこ焼きの上に、福神漬けと、
らっ
らっき
き
ょうが
ょう。
ね、乗ってて。いやー、
カ
ぜ
レー
ひ。
ね、日本人ってカレー好きな方多いのに、なんでたこ焼きはないんだろうっていつも思ってたんですよね、若い時から。
ねえ、あれはじゃあもう定番のまあ人気メニューって感じですか。
最初限定で出してたんだけど、やっぱり売れるんでね、定番にして。あれは人気ですよ。ただね、最初に来たお客さんはね、 手出せないんですね。やっぱり外したくないっていう心理が働くんで。
あ、とりあえずね、
最初から彼に行く人は少ないですね。
あ、そうなんだ。いや、だからね、本当定番のとカレーのととりあえずね、頼んでみるっていうのは、まあ、僕もおすすめ
しますけどね。
ありがとうございます。まあ、今日は実はもう一人、あのパーソナリティブレッドに来ていただいてるんですけど、まあ、同じ飲食店のオーナーさんとして何か質問ありますか？
はい、そうです。あの、もみじさんのそのもみじの由来って、もみじが丘？
そうです、そうです。そう、地元密着で、もみじが丘でスタートしたんで、じゃあもみじをでやらせてもらおうと思って。
ああ、なるほど。
はい。
世田谷のタコ坊さんで修行されたってさっき聞きましたけど、
はいはい、
もみじ坊とかにしなかったんですか？
もみじ棒しなかったですね。
もみじ棒
なんか感じ悪いんで。
いや、でも本当うちのテレビ番の近くなんで、はい、
そうですよね。あのパヤさんもね、私昔からたまに行くんですけどね。
あ、本当ですか。
美味しい、うん、すごく美味しいですよね。
ありがとうございます。そうそう、まあ、本当こうやってお話できるようになったんで、うん、ぜひあの
ね、本当ね、
はい、しょっぱなからカレーたこ焼き頼もうかなと思ってます。
ぜひぜひ頼んでください。
はい、お願いします。
そう、ブレッドのとこもね、カレーパン大人気だしね。
うん、やっぱカレーみんな好きですもんね。
そうですよね。はい、
すごい。じゃあこれから両店のなんかコラボ楽しみですね。
そうですね。
はい、ぜひぜひ。
ね、
はい、お願い
します。そう、今メニューの話ありましたけど、そう、あの、これからね、どんどん商品開発される中で、なんかやってみたいなっていうの、なんかアイデアの中でもあります？
うん、これ、うん、これまた考えて、いつも考えてるんですけど、最近はちょっと浮かばないんですね。
ああ、じゃあちょっと僕から提案させてもらっていいですか？
はい、はい。
で、なんかあの、スイーツ系？
はい。
たこ焼きに、だからこう、生クリームと、チョコレートとか。
ああ、なるほど。
あの、本当メインはそのままで、あれになんかね、蜂蜜かけたりとか、
うんうん、
それだけでなんかスイーツになりそうな気がするんですけど。
なるほどね、スイーツ系ですね。はい、実はね、たこ焼きの中にね、あの蜂蜜入ってるんですよね。
そうなんだ、生地の中に
入ってます、入ってます。
おお。
知らなかったでしょ。
知らなかった。
あ、普通考えもつかないと思うんですけど。
ねえ、ほんとな、ね、中のその生地がすごいね、なんていうか、いい感じの柔らかさで。
ねえ、あれでも、あ、そうだ、あのパン屋さんでもちょっと聞きたいなと思ってたんですけど、
はいはい、
いいっすね。
小麦使うじゃないですか。
はい。
で、なんていうんだろう、毎日違うんですよね、生地の感じが。
はいはい。
で、うちなんか水の量がね、すごい大事になってくるんですけど、
はい、
時間によってね、やっぱり粘度みたいなのも変わってくるし、パンの場合ってやっぱり湿度とか温度とかによってやっぱり変わってくるもんなんですか？
そうですね、やっぱ季節によって粉が含んでる水分量が多分、まあ本当に調べてみなきゃ分かんないですけど、やっぱ若干誤差があるんで、
うんうん、やっぱ苦労してるってことはあります、粉で。
そうですね、やっぱ乾燥時期っていうのは給水を、お水を少し若干増やしたりとか、
うんうんうん、
はい、夏場の湿気が多い時は給水を少し若干減らしたりとか、
うんうん、
調整はしてますけど。
なるほど。うちなんかね、すごい、なんて言うんだろう、毎日作るじゃないですか、
はい、
時間を追うごとに水の量がね、変わってくるんですね。
あ、
やっぱ なんだろう、馴染んでくるのかな、水の量がどんどん減ってくるんですね、減らしていくんですね。
はいはい。
時間ごとに、時間を追うごとにね、スプーンでね、一杯ずつこう減らしていって、こう微妙な調整があるんですけど、すっごい苦労するんですね、水の量に関しては。で、そこのところがね、やっぱりたこ焼きすごい難しいところなんですよね。そこが苦労する部分かな、うちなんかだと。
すごいですね。そんなこう
スプーン一杯でカレーのスプーン一杯ぐらいの量でね、もう時間ごとに変わってくるんですよ、量が。微妙なんですよね。
いや、そんなご苦労があるなんて。
そうなんですよ、もうノイローゼになるぐらい。そのスプーン一杯の量でね、味がね結構ガラッと変わったりするんですよね。
なるほどね。
そこがね、ほんと難しいんですよ。
いやー、そんだけこうね、と美味しいものを食べてもらいたいっていう。
そうそうそう、食べてる方はそういう苦労分かんないと
思
う
んだけど。
すごいね、タッチの差でね、水の量をね、減らしていくんですね。
なるほどね。
そう、難しいんですよ。
ちょっと今度食べるときはその苦労を噛み締めながら食べたいと思います。
そうなんですよ。
野田さん、すいません、今日もう時間が来てしまいまして、はい、これで終了したいと思うんですけども、はい、野田さん、最後に一言だけお聞きしてもよろしいでしょうか。
はいはい、
はい、野田さん、府中の東の仲間たちに入っていただけますでしょうか。
はい、もちろんよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、今日はですね、西武線多摩駅の東のロータリーのとこにあります京風たこ焼きもみじの野田さんに来ていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。
東の仲間たちをお聞きの皆さん、こんにちは、鈴の屋です。朝日町通りにお店を構える鈴の屋は、3月26日に飛田給駅北口から徒歩1分のところに新店舗ベルズ東京をオープンすることになりました。店内はカジュアルな作りで立ち飲みもできる焼き鳥屋になっています。
この CM をお聞きになったお客様に、平日限定でウェルカムドリンクを1杯サービスいたします。たくさんの方のご来店を
お待ちしております。